中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが今回はゲスト来ていただいております、はい、精神保健福祉士の松城かなうさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうして松城さんここに座ってるかというと、中村さん聞きましょうか。どういうきっかけで今日来て、
そう
来てって何でしたっけ？
ですね、まあ、以前から糸数敦子さんの大門の方で、まあ、顔は知っていて、はいはい、
以前出てもらったね、大門カップの代表
で、まあ、その発達障害の支援とかっていうのをされてるよという話は、まあ、聞いていたんですけど、うん、具体的にどういうところなのかなっていうのはちょっと分からなかったので、まあ、私もそういったものに対してもですね、ちょっとアンテナを張っておきたいなと思いまして、
なるほど、
まあ、せっかくですから一人で聞くんではなくて、うん、ちょっとラジオを通してですね、うん、まあ、世の中の皆さんと共有できればなと思ってお呼びしました、
うんうん、まず精神保健福祉士ってどういう職業かってとこから始めますか。
うん、そうですね、
はい、
はい、
なんかすごく難しい質問が来てしまいましたね。
だけどご自分の資格なんですか。
はい、はい、精神保健福祉っていう資格が何かっていうことなんですけれども、うん、精神障害を持っている方の、まあ、生活をサポートするようなソーシャルワーカーの資格です。うん、で、まあ、精神障害者に特化しているので、精神保健福祉っていうふうな精神って名前がついてるんですけれども、うん、はい、で、分野は様々で、例えば医療機関、精神科の方に、うん、精神保健福祉が配置されていて、うん、例えば医療費の補助の仕方であったり、うん、この精神障害者の方が困っていることをヒアリングして、うん、行政のサービスにつないだりとか、そういったことを医療機関のソーシャルワークをやったりとか、
少しケアマネージャーとかに似てますね。
そうですね、精神保健福祉士は精神障害に特化したっていうところがポイントだと思います。
なるほどなるほど。
で、あとは行政だと、はい、行政の窓口に来た精神障害者の方の対応であったり、で、福祉だと、私も株式会社ボールというところで、はい、就労移行支援、精神障害を持っている方の就職の支援を行っているんですけど、けれども、そういった病院から外に出て仕事復帰なり、うん、社会復帰なりをサポートするような仕事を精神保健福祉が行っています。
なるほど。はい、福祉とつなぐとか、共生とつなぐとか、うん、社会とつなぐみたいなものの、はい、いわゆる精神障害の方々の、まあ、サービス、ワンストップサービスみたいな。
そうですね。
そういう感じなんですね。はい。そうか。じゃあ、どこに勤めているかによって、はい。ちょっと内容は違うけど、基本的にはこういう資格があると。
はい。もう、役割は別々なんですけれども、うん、精神障害者の方のサポートをするっていう点では、どこの職場でも一緒かなと思います。
そう
です
ね。ああ、なるほど。そういう方のことを言うんですね。
はい。
はい。PSW って言うんですよね。
PSW って言います。
なるほど。はい。じゃあ皆さんは自分たちのこと PSW はって略して言ったりするんですか？
かっこよく P はって言うんですね。
P!
すごい略しですね。
なるほど。感
じが。はい。
そうかそうか。うん、じゃあもう一個。
はい。
松城さんはどうしてこれなろうかなと思ったんですか？
ですね、もう本当に申し訳ない。うん、はい、僕もともとマスコミの仕事つきたかったんです。
うん、
で、ただ大学は沖縄国際大学の福祉学科の心理カウンセリングというふうなカウンセリングの資格を取るところの専攻をしていて、うん、で、そこからマスコミの仕事をつこうかなって考えてはいたんですけれども、うん、大学に3年生の時に、この精神保健福祉を取るための資格課程が取れるよっていうことを先生がおっしゃっていて、ただ生半可な気持ちでやるんだったら受けるなみたいな感じで言われて、結構ざわついたんですね、周囲が。で、それで、なんかそんなって言うんだったら行ってみようっていうことで行ったのがきっかけでした。
なるほどね。煽られて本気ガチでやろうって思った、
はい、思いました、
なんですね。
で、実際に参加したのは僕と一人女の子二人だけだったんですね、その時の、その年の学科は。はい。
それは比較的新しい資格だったってわけでもないんでしょ？
はい、そうですね、うん、もう第17回とかだったので僕が試験受けた時は。
なるほど、
はい、
だけどじゃあその大学の中ではここで資格が取れますよっていうのは鳴り物入りだったってことですか？
はい、なんだろう、先生たちもそこまでなんていうのかな、進める、まあ、本気な人しか来ちゃダメだみたいなことをおっしゃっていたので、じゃあ本気ってなんだっていうことで乗り込んでいったのがこの資格っていうのと出会うきっかけでしたね。
うん、は
い、
なるほど。実際やってみて、どうでした？で職業にしてしまったわけですよね。
そうですね。うん、まず資格を取る前に、病院の実習と施設の実習っていうものに行くんですけれども、それまでは教科書で精神障害っていうものこういうものだよとか、あとは何だったかな、トム・ハンクスが主演している映画何だったかな、なんか
何でしたっけ今絵は出てきますよ頭の中に、
何だったかな、あって、そういった映画を見ながら精神障害について学んでいったんですけれども、実際に実習に行った時に、病院で入院している人、精神障害っていう障害に入院している人ってこういう感じなんだとか、で、その人って病院に20年住んでいると、で、僕と同じ年ぐらいこの病院で過ごしてるんだっていうことを直面化したんですね。で、その時に、この人が本当にそこにいることが幸せなのかなっていうものを考えたりとか、逆に地域に出て、この社会復帰施設に出た人たちが社会復帰に至るまでってどういう風な過程でやっていくのかなっていう時に精神保健福祉がだいぶ活躍してたんです、で、そこに関しては、あ、すごい僕の知らなかった世界でこういう風な職業の人が活躍してるんだっていうものに関しては、結構、胸打たれた部分は少しはありました、
なるほどね、
で、そこからまあ、資格取るかっていう感じですね、はい、
そうか、じゃあそこでチャレンジしようとまでは思ったんですね。
思いましたね、はい、
実際実習も見てみて、現場もちらっと見てみて、そうか、取るのって大変なんですか？
ですね、6割が受かるって言われています。
なるほど、
はい、受験をすると6割が受かるって言われてるんですけれども、僕が2回落ちました、
2回落ちて、
はい、2回落ちるのは珍しいっていうふうにゼミの先生に言われたんですけど、
やっぱ筆記と実技とか、こういうことですか？
筆記だけなんですよ。
筆記だけ、
はい、しかも5択の問題なんです。
5択、
はい、
勉強したんですか？
ですね、したんですよああ、でもやっぱりあれですね、勉強はしてはいたんですけど、ただその時はまだ迷いがあったっていうか、本当にこの資格を取って自分はこの仕事に就きたいかって迷いがあって、この1回目を受けたので、でその時にはまあ分からないのは仕方ないなと思っていたんですけど、2回目は就職してから受けたんです、その時は本当忙しさに、言い訳をつけて試験勉強してなかったので、ダメでした。3回目は気を取り直してアプリで勉強しようと、そしたら受かりました。
なるほど、あ、これは向いてたんですね、この勉強。
そうだと思います。
なるほどね、そうかそうか。じゃあ資格を取って、まあ資格、就職してたっていうことは、そもそもその資格が必要な職場にはすでにいたっていうことでいいですか？
そうですね、僕は、資格は取れなかったんですけれども、やっぱり福祉の仕事っていうものを充実したいっていうことで、もともと大学4年生の秋頃から株式会社ボールっていううつ病の方を専門とした就労の支援の施設なんですけれども、そこでパソコンの講師のアルバイトをしてたんですね。で、4月から、新卒の方を通るとまでは言われてないですけど、まあ、社員が欲しいということだったので、僕でよければお願いしますっていうことがきっかけで入職しました。でもその時は、また周りの人たちも、この人は精神保健福祉士っていう国家資格を取った新人さんが来るぞってワクワクしたと思うんですけれども、見事に落ちたので、じゃあ来年頑張れよっていうことで。
なるほど。一応じゃあ見越してくれたんですね。
で、来年も落ちちゃったので、あれみたいな感じになったっていうことですね。はい。
まあだけど無事、取ることができて、そこでじゃあもう現場に出るわけですね。
現場に出ましたね、すぐ。はい。
そうかそうか。この辺りからですね、今日の インタビューは。
そうですね。
ようやく、やっと資格取りました。
やっと資格取りました。そこからが僕のスタートです。はい、
県内、もうこの資格をお持ちの方っていうのはどのぐらいいるんですかね。
これですね、どのぐらいいるかがあまりわからなくて、僕は、そういったネットワークに全く参加してないんですよ、うん、精神保健福祉協会っていう協会があるんですけど、うん、そこに加入もしてずに、理由は聞かないでほしいんですけど、うん、してなくて、うん、ただ年間沖縄県から50名ぐらいは毎年資格合格者が出ていますね、うんうんうん、はい、
そうかそうか、じゃあ、20回試験をしてるとしたら、はい、1000人ぐらいはいるのかなと、はい、まあ働いてるかどうかは別にしてね、それぐらいの人数はいるってことが察せられるってことですね、はい、あとはね、資格者が本土から来て、
あ、そうですね、
ね、働いてるかもしれないし、はい、なるほど、そういう業界なんだ。
年間でいうとどのぐらいの方の支援をされてるんですかね。
株式会社ボールでは大体今6年目で支援人数が300名ぐらいなので、1年間でいうと50名ぐらいか。ただやっぱ最初の年は僕株式会社ボールが立ち上がって3年目ぐらいに入ってるんですけれども、うん、やっぱ最初の年は株式会社ボールっていう企業がどういった企業なのか分からなかったみたいなので、多分もう20名ぐらいで終わったと思うんですけれども、うん、2年3年4年とかなっていくうちにどんどん増えていって、うん、まあ、
今支援の期間っていうのも結構1年とかじゃないですよね。長いんじゃないですか。
私たちの事業所の少し説明をすると、うん、うつ病でお仕事休まれている方の復職の支援っていうものを私たちの事業所の箱を使ってやるんですね、うん、で大体休職期間っていうものが1年であったり半年っていう企業さんが多いので、だいたい利用期間としては半年から1年の方が多いです。でその1年から半年間にかけて復帰っていうものをしていきますね、はい、
じゃあ、病院経由でそちらのボールさんの方に相談にいらして、そこからまあ働くための支援をいろいろ受けていく、
はい、よくきっかけは主治医の先生からボールっていう職、うん、福祉施設があるよって紹介をいただけるんです、あ、紹介をしてくださっているんですけれども、うん、その理由としてはやっぱりご本人が、休職中にお家にいるだけで何をすればいいのかわからないとか、うん、先生からも図書館に行った方がいいよって言われる、図書館に行って何をすることもないと、うん、でそういった時どうすればいいですかっていうと、ボールっていう職場復帰をサポートする事業所から行っておいでっていうことで、うん、主治医の先生から紹介していただくことが多くなってきてますね、う
ん
う
ん、そう、来た方っていうのは具体的にどういった支援が受けられるんですかね。
ですね、まず来た方は私たちの事業所が月曜日から金曜日の朝の8時半から夕方の5時まで開所しているので、まずは私のボールっていう事業所を職場と見立てて通勤であったり出勤の訓練をすることができます。で、まあ、5時まで空いているので実際にフルタイム活動することができるかっていう活動性を見る時間としても使えます。でただ事業所に来ていただいて過ごしていくだけでは支援にはならないので、午前と午後プログラムっていうも、リワークプログラムっていうのを提供しています。で具体的に何をしているかっていうと、夜眠れない人とかってかうつの方が多いので、自律神経が乱れているっていうふうに言うんですけれども、そういったものを整えるためにヨガのプログラムだったり、ただやっぱり離職期間が、休職してる期間が長い方だとパソコンも久しぶりに触るっていう方もいらっしゃるので、Excel の講座だったり、Word の講座を行ったり、あとは実際に自分自身のストレスがかかった時にどう対処していればいいのかっていうようなストレスマネジメントのプログラムを取り入れたりっていうふうに、もう月曜日から金曜日午前午後と10コマやっています。はい。
これは、マンツーマンでずっと寄り添う形になるんですか？それとも、まあ、施設の方でみんなで見ていくような形になるんですかね？
は
い、
この10コマ毎週あるんですけれども、ほぼほぼ、皆さんに全員参加していただいて講義形式です、うんうん、マンツーマンではなくて一人の講師に対して通所されている方々が受けていただくような講師になっていて、で私たちだけではやっぱり限界があるので、ヨガのインストラクターの先生を外部からお招きしたりとか、うん、あとビジネスマナーの方をお招きしたりとか、うん、そういうふうな外部講師の方々も10名以上、うん、はい、今契約をしてお願いしています。はい、
すいません、会社の場所をちょっと聞くの忘れてたんですけど、
ですね、会社の場所は2つあって、うん、まず 本当に復職をしっかり目指していきたい、再就職を目指していきたいっていうふうに活動性が高まって就労の意欲が高まっている人に関しては、浦添市の磯にあるボールジョブという事業所に通っていただいています、うん、でもう一箇所首里の義母の方にボール B っていう事業所があるんですけれども、うん、そこでは仕事はしたいんだけれどもまだ体調が整っていない、うん、でお家から出るのがやっとっていうような少しうつの症状が、まだ治療が必要だよねっていう方々が受け入れられるような場所として、うん、首里の方にボール B っていう事業所があります。合計2つですね、はい、うん、あります。
でそういった、ある程度その復帰に向けたトレーニングというか、プログラムをしながら、どういう形でこう就職までつながるのかっていうのもちょっと教えていただいていいですか。
就職、社会復帰につながるパターン2つあって、うん、今休職されている職場に復帰をするか、もしくはここを退職して再就職を目指すか、うん、とあとはもともと再就職を目指したくてボールに通ってきたかっていう風な方がいらっしゃるので、復職が再就職なんですけれども、復職の場合だとまずは本人が整え始めてきたら、会社側とボールのスタッフが、復帰に向けた調整を行っていきます、うん、何をするかというと、本当に環境は整っているのか、でこの人が復帰するときの業務は何をさせるのか、で復帰する前に、リハビリ勤務とかっていうんですけれども、少し慣らしの期間を設けることはできないか、で実際に復帰した後に、どういった人がキーパーソンになるのかっていうものを、職場環境の調整を行って復帰に向けたプランニングを立てていきます。でリハビリ勤務っていうものを行っている間にすごく感情が揺れ動いたりとか眠れなくなったりするので、そういったフォローを行っていきながら、最終的に主治医の判断で復職、産業医の先生の判断で復職っていうのが決まって、頑張ったねっていうふうに送り出すような感じです。
これ会社の側もいろいろわからないから相談に来ることとかってあるんですかね。
ありますね。なので会社の方からもどういうふうな形で組み立てていけばいいですかっていう相談があるので、それを私たちのスタッフがこういうふうな形でやっていくとすごくいいと思いますであったり、この方はこの上司の発言で少し体調を崩したことがありますっていう、この上司とは別のところでリハビリの勤務っていうものを始めることはできませんか、っていうふうに私たちから提案をして、環境調整なりプランを立てていったりっていうことありますね。はい、
なるほど。
で再就職ですよね、
はい、
で再就職の方に関しては、ボール事業所で整いましたと、じゃそろそろ外に出てみたいって時に、どういった仕事に就きたいかっていう、キャリアカウンセリング的なことをやって、でいくつか候補を挙げていただいて、ただそこの求人にすぐ応募するのではなくて、実際にその求人に見学してみようと、ということで求人誌であったりハローワークから求人票を引っ張ってきてもらって、従業員の人が電話をかけて見学をして、で見学ができたら実習をお願いして、で実習がうまくいって職場側のこの人いいなと思ったら、お互いにどうですか、働きたいですか、雇用してくれますかっていうマッチングを図って、仲人みたいなですね、お見合いのマッチングを図るような立ち位置になって、じゃあマッチングしましたね、じゃあ就職どうぞっていうようなサポートになっています。この2つですね、メインは。
この就職をした後のそのサポートみたいなものっていうのはされるんですか、ね、
あります。で、ここが少しややこしくなるんですけれども、基本私たちの事業所は県から認可を受けて障害福祉サービスっていうものを運営しているんですね、でこの障害福祉サービスっていうものが原則就労された方は利用できないことになっているので、サービスが切られます。
そこが一旦のゴールなんですね、
はい、でサービス切られた後に半年間はこういった支援事業所の努力義務で支援をしなさいっていうふうに法律に文言があるんですね。努力義務なのでやってもいいしやらなくてもいいんですけれども、結構その半年間っていうものがリスクが高いので、この半年間自費ではあるんですけれども、本人と個別でカウンセリングしたりとか、私たちの事業所では夜に6時半から8時の間事業所を開けて、夜の座談会みたいな感じで復帰した人たちが集まるような場を月に1回提供したりとかしています。はい、
なるほど。
で
そこは自費なんですね。
自費ですね。ここは自費です。うんうんうん、本人たちが
会社が出してもいいような気がしますけどね。
そうなんですね。うんうん、それを今僕パッケージ化して販売してるような感じです。うんうん、
なるほど。はい。やっぱり。はい。そうかそうか。
で、まあ一応そういった個人の負担っていうものをしながら、うんうん、サポートを受けられるのもあるんですけれども、実際に、まあ、雇用保険を払っていて、うん、で会社側も払っているっていう職場だと、ジョブコーチっていう就労定着する支援制度があって、うんうん、それを活用すると1年以上、うん、個別の面談を無料で行うことができますね。はい。
そういったこれは県の事業。
これはですね、雇用保険が財源なので国の事業になりますね。
なるほど、はい。いくつかの制度を活用したものなんですね。はい、それはじゃあ皆さんがビジネスとしてしっかり支援をしていると。
はい。
なるほど。そういう職業があるんだ。
あるんですね。僕も、は
い、年間50人くらいサポートしてるってことですか。
うん、事業所としては年間50人ですね、はい、50人ほど、うんうんうん、新規の利用者の方がいらっしゃるので、うん、なるほど、50名ほど。
ポールさんみたいな会社は他にもあるってことなんですか。
このうつに特化した、うんうん、リワーク支援っていうんですけども、うんうん、そういったことを民間で行っているのはボールのみです。
そうなんですね。
はい、医療機関では2箇所、
はい、
で行政労働局、まあ、ハローワークの機関で1箇所なので、うん、沖縄県内は4箇所か、うん、あるんですけれど、民間でリワーク支援っていうのを行ってるのはボールのみになりますね。うんうん、はい、沖縄ではです。はい、
なるほど。よそとの差別化ってどういうところがあります？
ああ、なんか沖縄県内のこういった就労移行支援事業所って、実はこのうつの方の復職支援っていうのはどこでも行ってはいいんですけれども、うんうん、最近の傾向としては、その福祉の事業所で強みっていうものをどんどん発揮していってるみたいなんですね。例えば発達障害に私たちは就労実績がありますと、なので発達障害の方受け入れると就労にまですごくスムーズにいきますよっていう事業所があったりとか、逆に実際に働くっていうところを訓練をしながら賃金をもらって就労に向けて動いていきますっていう事業所もあったりとか、就職した後のフォローアップがすごく手厚いですよって企業が、うんうん、事業所があったりとか、うん、そういうふうな形で、なんか事業所にそれぞれカラーがあるんですよ、今、現在。だから、打つって言ったらボールっていうブランディングがもうできてるので、差別化はもう図られてると思います。
なるほど。
はい、
逆に他の業種、他の同業の方々も、自分たちの強みがあるってことなんですね。
あると思います。
面白い。はい、そうか。知らなかった。
これスタッフは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今は12名ですね、代表理
事。
ね、さてそろそろ中村さんお時間でして、
はい、
次回ですね、もう少しじゃあ、
うん、
まあ、この今回この社会保険福祉士ってどんなものか、精神保険福祉ってどんなものかとか、どういうビジネスなのかみたいな話をお聞きしたと思うんですけど、まあ、そこから垣間見られる少し那覇市の課題とかね、そのあたりが掘れるといいなと思っております。お時間でございます。じゃあ松城さん、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。